一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1、本市が関わるイベントについて、石井博士。質問1、本市が関わるイベントで、チラシの作成、職員の支援、補助金の支出など、金額換算で多額となるイベントは？答え、坂戸よさこい、坂戸市民チャリティーマラソン、坂戸市民スポーツフェスティバルがある。質問2、本年のプロ野球優勝パレードが大阪と兵庫で行われた。大阪府と大阪市の職員はボランティアで、食費や交通費は自己負担であったが、兵庫県と神戸市の職員は公務扱いで代給が取れた。本市職員は坂戸よさこいにどのように関わったのか。答え、本市職員は業務として関わり、半日単位での週休日の振り替えとして対応し、半日を超えた場合にはその分の時間外勤務手当を支給した。質問3、坂戸よさこいを以前のような内容で2日間の開催形態に戻すことについては。答え、今回の開催で踊り子や来場者、出店者や係員などにもアンケートを実施している。予算なども踏まえ、今後実行委員会において協議していく。質問4、坂戸産業まつりで以前のように本市のイベントを同時開催することについては。答え、今回は坂戸市商工会で試行的に会場等を見直して開催した。実行委員会で他のイベントとの同時開催による集客等の相乗効果を含め、今後の在り方について協議を行うと聞いている。質問後、坂戸市民チャリティーマラソンが日本陸上競技連盟のハーフマラソン公認コースとなれば、インパクトは大きい。スポンサーも冠もつきやすい。ハーフ公認コースにすることについては。答え、交通事情や市民生活に及ぼす影響からコース設定が難しい。課題を解決し、実施が可能な状況となれば検討したい。一般質問に、思いやり駐車場制度の取り組みについて。半田めぐみ。質問1、思いやり駐車場制度とは。答え、障害のある方、要介護1以上の認定を受けている方、妊産婦の方、怪我人の方など、支援が必要な方に、利用証を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている、車椅子使用者用駐車区画及び優先駐車区画が適正に利用されることを推進する制度である。質問2、利用証の種類は。答え、青色、緑色、オレンジ色の3種類があり、青色は車椅子使用者用、緑色はその他の障害者、高齢者用、オレンジ色は妊産婦、怪我人などが対象となっている。質問3、利用証の交付申請方法は。答え、本市の障害者福祉課、高齢者福祉課、子ども支援課及び市民健康センターを窓口として受け取ることができる。また、埼玉県への電子申請や郵送による申請で入手することもできる。 問4、今後の取り組みは。答え、利用証の交付に合わせ、暫定的に優先駐車区画のイラスト入りカラーコーンを作成し、市内公共施設に設置した。本格的な優先駐車区画の整備は、各施設で必要性を検討の上、6年度以降に実施していく。また、本庁舎の車椅子使用者用駐車区画は4区画整備しているが、塗装が薄くなっている区画は、順次塗装の塗り直しを実施していく。質問5、本制度の周知方法は。答え、広報市ホームページへの掲載、公共施設などへのチラシの設置やイベントでの周知を実施した。障害者団体や当事者と連携を図り、今後もイベントなどで効果的に周知を図っていきたい。ページ左下に写真があります。車椅子使用者用駐車区画の写真があります。写真終わり。一般質問3、子どもの読書活動の推進について。野沢聖子。質問1、子どもの読書活動推進の意義については。答え、自ら考える習慣や豊かな感性、思いやりの心が身につくほか、語彙量の増大や文章を書く力などの向上が期待できる。質問2、乳幼児に絵本を送るブックスタートは県内で約 83% の自治体が実施している。本市でも実施すべきと考えるが。答え、事業の効果などを踏まえ検討する。質問3、子どもの名前や好きなものを反映して作られるパーソナルチーク絵本を市から配布する考えは。答え、他自治体の導入状況を踏まえ研究する。質問4、学校図書館の果たす役割は。答え、さまざまな機能を持つ学校図書館は、急激に変化する時代を生き抜く児童生徒にとって欠かすことのできない役割を担っている。質問5、学校図書館のさらなる機能向上のために学校司書の配置を進めるべきと考えるが。答え、他自治体の動向も注視し研究する。地域の支え合い活動について。質問1、支援が必要な高齢者等が増える中、地域における住民による支え合い団体の活動は極めて重要である。活動の課題は。答え、担い手の高齢化や担い手不足からサービスの提供ができないこともあると聞いている。質問2、誰もが住み慣れた坂戸でいつまでも安心して生活できるために、地域の支え合いの仕組みを推進すべきと考えるが。答え、さまざまな団体や個人との連携により地域課題の解決を行い、公民館を地域交流センターへ移行し、地域支え合いの仕組みを推進する。一般質問4、視覚障害者の支援について。古内秀信。質問1、代読代筆支援講習会を職員研修として行うことについては。答え、職員に代読代筆支援の研修を実施することは、各課の窓口サービスの向上に役立つものであることから、実施に向け検討していきたい。質問2、冊子などの文字情報を音声にすることができる音声コードユニボイスの活用状況については。 答え、ユニボイスについては、障害者計画等に印字することで、スマートフォンの専用アプリを使って、内容を確認できるよう取り組みを進めている。質問3、ユニボイスをワクチンや選挙の案内など、市からの郵便物に活用する考えについては、答え、スマートフォンの専用アプリ等を通して、簡易的に内容を確認できるため、視覚障害のある方への情報提供の手段として有効であると考える。ユニボイスのコードの作成については、特定非営利活動法人日本視覚障害情報普及支援協会が提供するソフトウェアにより作成する必要があることから、使用条件等を確認した上で、郵便物などについて、庁内各課での活用方法を検討したい。質問4、令和6年4月には、障害者差別解消法が改正され、事業者においても合理的配慮の提供が義務となる。今後、どのように心のバリアフリーを進めていくのか。答え、障害者差別解消法改正により、事業者にも合理的配慮の提供が義務化される。市としては、今後も様々な機会を捉えて、坂戸市商工会などの関係機関や市内事業者等とも連携を図りながら、継続的に啓発活動を進めていく。一般質問後、高齢者が安心して暮らすための対策について、柴田文子。質問1、認知症対策の現状は。答え、本市の高齢化率は、4年10月1日時点で 30% 台に突入した。認知症高齢者の日常生活自立度判定基準において、日常生活に支障が出てくるとされる自立度2以上に該当する方は3044人であり、要介護認定を受けていない方の中にも、軽度の認知障害のある方は潜在的に多くいることが推測される。本市においては、坂戸市見守りネットワークや、認知症サポーター養成講座、オレンジカフェや見守りキーホルダー配布事業、認知症ケア相談室の設置など、さまざまな事業を実施している。質問2、認知症対策の課題は。答え、これらの制度を必要とする方に、事業や制度についてよりわかりやすく伝えるため、あらゆる手段や機会を捉えて、事業の周知と利用促進を図る必要がある。また、認知症の方も、そうでない方も含め、認知症の正しい理解を促進していくことも、重要な課題である。質問3、要介護認定の現状は。答え、5年10月末時点で、4838人であり、要介護認定の申請から認定までの平均所要日数は30日を超えている状況である。質問4、要介護認定の課題は。答え、申請から認定までに期間を要する点である。また、要介護認定件数の増加に伴い、事業者からの審査会開催日等の要介護認定の進捗確認にかかる問い合わせ件数の増加が課題である。質問後、要介護認定業務の進捗を確認できるシステムを導入する考えは。答え、導入及び開発を進めていきたい。一般質問6、包括的性教育について、田中栄。質問1、 義務教育の中で、性教育における人権尊重やジェンダー平等、緊急避妊薬まで包括的に教えることが大切と考えるが、小中学校での性教育の現状は、答え、小学校では体の発育、発達の一般的な現象や個人差、思春期の体つきの変化や心の発達などについて学習している。水泳の学習が始まる前や、宿泊学習前には、発達段階に応じた保健指導を実施、中学校では発育の著しい思春期に、ホルモンの働きによって生殖に関わる機能が成熟すること、異性の尊重や性情報への適切な対処などの責任ある態度や行動を選択する必要性、性感染症やエイズの予防について学習している。質問2、学校の性教育の実施状況は？答え、担任や教科担当を中心に、養護教諭等とともに連携して、性に関する指導を行っており、外部講師を活用している学校もある。質問3、外部講師の活用状況は？答え、旧校で医師や看護師等を外部講師として招聘し、命の大切さ、男女交際や性交、避妊、性の多様性やデート DV 等発達段階に応じた指導をしている。質問4、養護教諭への相談内容は？答え、小学校では初経や月経等、中学校では生理痛や生理不順、男女交際についての相談が多い。質問5、性の相談窓口の現状は？答え、市では市民健康センターで相談対応を、県では埼玉プレタマで電話相談を行っている。質問6、ユースクリニックの将来的な常設に向けた取り組みは？答え、若者が性について気軽に専門職に相談できる体制は、悩みを解決し、自ら心身の健康を守るという観点から必要性が増しており、相談体制づくりに努めていくとともに、効果的な解説方法等について検討していく。一般質問7、子ども医療費支給制度の拡充について、新井文夫。質問1、子ども医療費支給制度のこれまでの取り組みについては。答え、昭和48年に1歳未満の児童の医療費の自己負担分を支給する事業として制度化され、その後対象年齢の拡大を図りつつ、平成24年に現在の中学生15歳に達した年度末までを対象とする制度になった。また、医療費のほかに入院時の食事療養費の助成や窓口払いをなくすなど、サービスの充実に努めてきた。質問2、鶴ヶ島市との連携は？答え、同一医師会に属する市として連携を図りながら進めている。質問3、県内の他自治体の現状は？答え、10月1日現在、通院医療の対象年齢を18歳に達した年度末までとしているのは36市町村で、15歳に達した年度末までとする27市町を上回っている。また、入院医療のみ18歳まで年齢拡大をしている自治体が10市町ある。高校3年生まで無償化拡大を。質問1、子ども医療費にかかる 県の補助金額の過去3年間の推移は、答え、2年度が約2382万円、3年度が約3052万円、4年度が約3069万円である。質問2、県は補助金の対象年齢を従来の未就学児から入院は中学生まで、通院は小学3年生まで拡大し、所得制限を撤廃すると表明している。県の補助金が拡大された場合の補助金額は、答え、4年度実績で約1750万円増額する見込みである。質問3、子ども医療費助成はここ数年各市町村で対象を拡大している。本市は学校給食費無償化は市で一番だが、医療費助成は最下位である。市長として高校3年生まで拡大する考えは。答え、県内6割近い自治体が無償化を進めており、本市も来年度無償化に向け事務を進めていく。一般質問8、石川市政3期12年の実績について。平瀬俊久。質問1、3期12年の成果を伺う。答え、県内の市で初の小中学校の給食費無償化。いじめや不登校の問題に直面している子どもや保護者の弁護士への無償相談、70歳以上の高齢者の市民バス運賃の無料化、市内循環バスの路線増設、中学生までの子どもと高齢者へのインフルエンザワクチン接種の無償化、盛戸橋の架け替え、小学生へのデザイン公募による市のイメージキャラクターサカロン誕生等の施策を実施した。徹底した歳入歳出の見直しで財政調整基金は約48億円に、他の基金と合わせ基金総額は約64億円となった。質問に、石川市長が最初の市長選挙で掲げた公約の達成状況を伺う。答え、11の公約のうち9の公約は達成したが、市長用公用車の廃止、旧サンビレッジのお風呂の再開は実施には至らなかった。質問3、未達成の理由を伺う。答え、公務が多く公用車の廃止は困難だった。旧サンビレッジは改修を加えると国へ補助金返還が発生するため再開を断念した。質問4、サンビレッジへの国の補助金活用は当時市議だった石川市長は知っていたのではないか。答え、国庫補助金の返還が発生することは知らなかった。質問5、2期目以降選挙で公約を掲げない理由を伺う。答え、公約を掲げると突発的なことに対応できない可能性がある。公約を掲げなかったおかげで県内40市で初の小中学校の学校給食費無償化、県内唯一の農家への種もみ代、肥料代の半額補助、困っている子育て世帯約1000件への米 10kg の年3回支給も実現した。中学生までの子どもと高齢者へのインフルエンザワクチン接種の無償化は国内でおそらく本市だけである。一般質問9、健康政策について。森田文明。質問1、本年度末で10年の計画期間が終了する第二次坂戸市健康なまちづくり計画の達成状況は。答え、 市民アンケート調査結果で評価すると、達成率は目標達成及び改善傾向を合わせ、全体の約4割である。質問に、現計画の達成結果を踏まえると、新たに策定する計画の推進体制は、計画推進を総合的に行う専門部署、例えば健康なまちづくり推進本部を設置して取り組む必要があるのでは。答え、企業との連携も含め、他市の事例も参考にしながら、前向きに検討したい。質問3、人口減少と少子高齢化はさらに進展し、厳しい財政運営を強いられることは必至であり、市民一人一人の健康なくして、本市の持続可能な発展はない。健康づくりは、これまでにない強固な組織体制で、総力をもって総合的に進めるべきと考えるが、答え、市民の健康を守ることは最重要課題であり、先進的な取り組み事例等も参考としながら全力で取り組む。スマートインターチェンジ周辺の交通対策。質問1、坂戸西スマートインターチェンジ周辺の指導場への大型トラック等による長時間駐車への対策は。答え、物流施設管理会社に改善を求めるとともに対策を検討する。質問2、インターチェンジ下り入り口交差点に右折専用信号を設置すべきでは。答え、西入間警察署から現状では困難であるが、今後通行量が増加した場合には調査し設置を検討する旨の回答があった。質問3、新たな大型物流施設の創業に伴い交通量が増加する周辺地区全体の交通対策が必要では。答え、今後交通に大きな変化が発生した場合には埼玉県西入間警察署と協議したい。一般質問10、本市の物価高騰対策について。中村博。質問1、本市で暮らす高齢者への生活支援として現金給付を実施するべきと考えるが、所見は。答え、生活負担への軽減を図ることは重要と考える。住民税非課税世帯臨時支援給付金の支給を予定しており、新たに高齢者に限定した現金給付を行うことについては、国県及び近隣市の動向等を踏まえ今後の研究課題としていきたい。ケアラー介護者への支援。質問1、4年7月に市内小中学校に通う小学4年生から中学3年生までを対象に実施したヤングケアラーの実態調査の結果は。答え、自分自身がヤングケアラーであると感じている児童生徒は小学校では58名、中学校では33名、合計91名いることが明らかになった。質問2、相談機能強化のため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを増員すべきだが、所見は。答え、学校の相談体制強化は重要と考えるため、人員の増員について、県に働きかけるとともに、相談しやすい校内環境の整備に努めていきたい。高次の機能障害者への支援。質問1、高次の機能障害の方への支援として、市役所窓口業務に 音声文字変換アプリを導入すべきと考えるが、市の見解は、答え、現在は筆談で対応しているが、スマートフォンの普及に伴い、音声文字変換アプリの活用による利便性向上が期待できるため、今後研究していきたい。質問に、埼玉県失語症者向け意思疎通支援者養成研修の終了人数は、答え、県によると4年度末では県全体で26名、本市在住者1名が終了しているとのことである。一般質問11、ふるさと納税について。湯気隼人。質問1、昨年度のふるさと納税による税収減約1億6494万円は、納税者何人分の減少になるのか。答え、約1570人分に相当する。質問2、1億6000万円の税収減とは、どんな事業予算と同程度なのか。答え、給食費無償化に必要な1年分の予算の約4割分に相当する。質問3、昨年度までのふるさと納税収支の総額は。答え、約5億6316万円の赤字である。質問4、税金流出に対してどのような対策を考えているのか。答え、官製通販のようになってしまっており、根本的な対策は難しい。広報などを通じて市民へ財政に与える影響について継続して伝えていく。質問5、市民にお願いするならば、私たちのような市政の関係者はふるさと納税を行わないよう自制するのが筋だと考えるが、市職員への啓発は。答え、強制や禁止はできないため、情報発信を続けていく。質問6、現在の返礼品では赤字縮小が見通せないならば、新たな取り組みとして他の市町村でも行っているクラウドファンディング型の寄付先を作ってはどうか。答え、寄付増加の効果は限定的だと考える。質問7、ふるさと納税制度を転入促進につなげるという視点も必要だと考えるが。答え、本市のことを知らない人とつながることのできる制度であるので、一回の寄付で終わるのではなく、本市の魅力発信の場として活用できるか研究する。質問8、赤字削減のためにはがむしゃらに何でもやる姿勢が必要ではないか。市長の考えは。答え、これ以上赤字を増やすわけにはいかないので、みんなで協力しながらやっていきたい。以上で一般質問を終わります。虚礼廃止に関する決議について、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは禁止されています。また、有権者が政治家に対し、寄付を求めることも禁止されています。本市議会では、虚礼廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますので、ご理解ください。政治家が卒業祝いや入学祝いを送ることはできません。アプリ町色で市議会だよりを配信しています。町色は自治体の広報誌や市議会だよりを閲覧することができるスマートフォンやタブレット端末向けのアプリケーションです。なお、本アプリは 広告代理店株式会社ホープが作成したものです。アプリ閲覧中は広告が表示されますが、その内容に坂戸氏は一切責任を負いません。利用規則プライバシーポリシー等については、株式会社ホープのホームページをご覧ください。